恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
お読みします。ヨハネの福音書第12章1節から8節まで。イエスは過越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な、純粋な、ナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテ・ユダが言った。なぜこの香油を300デナイに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって、金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからである。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のために、それを取っておこうとしていたのです。あなた方は、貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。今日はこのところから、ナルドの香油をという題でご一緒に御言葉を味わってみましょう。開くし殿中。開くし殿中というお名前をですね、お聞きになったことあるでしょうか。日本が生んだ非常に優れた彫刻家です。日本のロダンとも言われる人物なんですが、昭和54年に107歳で亡くなりました。この殿中語録がですね、有名です。例えば、60、70は放たれ小僧。男盛りは100から100から。わしもこれからこれから。すごいですね。こういう言葉を聞くと嬉しくなっちゃいますね。60、70は放たれ小僧。50代の私は、ね、おむつ野郎という感じですね。次にこんなのがあります。そこにも書き出しておきましたが、今やらねばいつできる。わしがやらねば彼がやる。今やらねばいつできる。わしがやらねば彼がやる。特にこの後半で紹介したこの言葉はですね、多くの人たちの座右の銘として有名です。出身地の岡山県の井原市にもですね、殿中記念館がありまして、そこの入り口にもですね、これが彫り込んであるそうですが、一度訪ねてみたいなと願っています。今やらねばいつできる。わしがやらねば誰がやる。私たちはいつもですね、今でなくてもいつかできる。わしがやらなくても誰かやるとですね、思ってしまうのですけどもですね、これはとてもいい言葉です。私たちが今、私がやるべきことが何であるかを本当に知り、それを行うものでありたいと願うのです。さあ、そんなことを念頭に置きながら、今日の箇所に入っていきましょう。私たちは、ヨハネの福音書の第11章で、イエス様が死んで4日も経っていたラザロを蘇らせたことから、ユダヤの最高議会は、これ以上イエスを野放しにはできない。一刻も早く逮捕して死刑にしようと決定を下したことを見ました。イエス様は、まさに指名手配を受けたのです。ユダヤの指導者たちのうちにあるのは、イエス様に対する妬みと、妬みから起こっている憎しみ、殺意なわけです。折も折、ユダヤの最大の祭り、過越の祭りが近づきました。多くの人々が、この一年で一番大切なお祭りに、各地から集まってくるわけです。11章の55節から読んでいます。さて、ユダヤ人の過越の祭りが間近であった。多くの人々が身を清めるために過越の祭りの前に田舎からエルサレムに登ってきた。彼らはイエスを探し、宮の中に立って互いに言った。あなた方はどう思いますか？ あの方は祭りに来られることはないでしょうか。さて、祭司長パリサイ人たちはイエスを捕らえるために、イエスがどこにいるかを知っている者は届け出なければならないという命令を出していた。人々はまさかこんな指名手配になって、そして死刑が決まっているこのエルサレムに宮にイエスがやってくることはないでしょうか、いや来るかもしれないと互いにイエス様を探しながら囁いていたわけです。こんな危険な時期に、こんな危険な場所にイエス様は姿を現されます。12章の一節、イエスは過ぎ越しの祭りの6日前にベタニアに来られた。これはエルサレムに来られたのと同じことです。11章の18節で見ましたように、ベタニアはエルサレムから3キロメートルの距離です。もうエルサレムの町があって、谷を挟んでオリーブ山があって、オリーブ山をちょっとですね回るとそこにベタニアがありますので、もう 目と鼻の先。イエス様がベタニアに入った、それはですね、皆さんと一緒に見たように11章の46節にも、もうベタニアにもですね、ちょっと見てみますと、しかしそのうちの幾人かはパリサイ人たちのところへ行ってイエスのなさったことを告げた。すなわちイエス様を捕らえようとしている人たちと通じている人たちがベタニアにもいたことがわかりますので、これは本当に危険なところにイエス様は自ら乗り込んでいったことになります。人々はイエス様がいらっしゃったということで晩餐を用意します。晩餐会を用意します。この晩餐会についてはマタイの福音書、マルコの福音書にも書かれています。この平行記事といいますが、同じことをですね、他の福音書でも書いてあるんですが、それらをこう読み比べると、一つの出来事を立体的により詳しく、より目に見えるように見させてくれます。マタイ・マルコによると、その晩餐会はベタニアの大病人シモンの家で行われたとあります。一体この大病人シモンが何者なのか、様々な説があって、わかりません。その晩餐会の席には、少し前にイエス様によって死人の中から蘇らされたラザロもテーブルについて座っています。また、マルタもいます。何をしてます？マルタは。二節。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。皆さん、マルタは給仕しています。嬉しくなりますね。やっぱりマルタはマルタなんですよ。ですね。ルカ10章のあのイライラのマルタとは違って、もうどんなに忙しくても爆発しません。ですね。喜びと感謝にあふれて、マルタはここで給仕しています。そして、そこにマリアがいます。マリアはどこにいますか？ルカ実証でお姉ちゃんにあんなに言われたから、お姉ちゃんを助けて給仕している中にいますか？いいえ、やっぱりマリアはイエス様の足元にいるんです。ですね。マリアのそれが定位置なんですよね。さあ、マリアはイエス様の足元に座って物思いにふけてるような、そんな気がします。イエス様の足元に座って、そこに集まっている人たちの顔をじっと見ながら、何よりもラザロの顔を見て、マリアは本当に嬉しかったでしょうね。あの絶望的な4日間の後に、愛する兄弟ラザロをイエス様によって蘇らせていただいた、返してもらったわけですから、そのラザロをそこに見ながら、どれほどイエス様に感謝しても感謝しすぎることはない、そんな思いで、マリアはそこにいたでしょう。また、そこにニコニコしながら給仕しているマルタお姉さんを見ながら、マリアは嬉しかったでしょうね。もう以前のようにトゲがありません。自分だけが忙しいんだとですね、それをみんなに見せびらかせるようなイライラをぶつけるようなマルタはもうそこにいません。変えられたマルタお姉さん。 本当にマルタお姉さんもラザロを蘇らせてくださったことへの感謝。そしてイエス様によって本当に取り扱われたそのことのゆえに、どれだけ給仕しても足りない思いでいっぱいです。そんなお姉さんを変えてくださったイエス様は、なんと素晴らしいお方でしょうか。そして、マリアはイエス様の足元に座って何よりもイエス様のお姿を、お顔を仰ぎました。いつもマリアはイエス様の足元でイエス様を見ていますので、また非常にですね、まあ、女の直感なんでしょうか。人を見る目を持っているマリアは、その日のイエス様がいつもとは違うことをはっきりと見て取ったようです。いつもは、快活なイエス様が今日はどうも沈んでいるようです。いつも笑いを浮かべられるイエス様が今日は笑いを忘れたかのように悲しみを顔に表しています。思い詰めたような表情でそこにおられるイエス様がマリアの目に見えたのではないでしょうか。そしてそれを感じ取っていたのは、どうやらこの場所ではマリア一人だったようです。そしてその時マリアは思いもかけない行動に出るのです。3節、マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。そこにいた人々はみんな唖然としたのです。あっけに取られるような行為です。ナルドの香油、それも非常に高価な純粋なナルドの香油300グラム。このナルドっていうのは、その手法の裏に、それが取られる植物の絵を印刷しておきましたが、ですね、このオミナエシカの植物で、ヒマラヤ山中で栽培されているものだそうです。本当は私がナルドを今日持っていれば、ナルドをですね、私の頭にでもかけて、この礼拝堂いっぱいにナルドの香りをですね、こう満ち足らせれば、とっても素敵だなと思うんですけども、どうやらナルドの香油ではなくしてブドウジュースがこぼれたのかなと思いますけど、タイミングよく本当にですね、注いでくださいますね。素晴らしいこう演出だなと思うんですが、このナルドをですね、皆さんもし手に入れたいと思ったら、お近くのですね、漢方のお店に一回立ち寄って探してみてください。漢方のお店でこの甘松香、甘い松の香りか、甘松香、甘い松の香りと書く、呼ぶですね、それが実はこのナルドの香油から取られた、生成されたものだと言われています。ですね、もしも手に入れている方がいらっしゃったら見せてください。その顔を嗅がしていただきたいと思うんですが、この水の貴重なユダヤではですね、日本人のように頻繁にお風呂やシャワーを浴びることができません。そこで体臭を消すためにこの香油というのが非常に大切になるわけです。特に恋人の前に出るとき、女性は、この香油をですね、体に数滴こう振りかけて、これは昔も今も変わらないかもしれませんけど、そのようにしてエチケットとして香油を使うわけです。例えば、雅歌の旧約聖書、雅歌の1章12節にも、私のナルドは香りを放ちました。あるように、王様の恋人がですね、ナルドの香りを嗅がせながら、王様の前に出る場面が出てきます。また大切なお客さんが来ると、このお客さんへの歓迎と尊敬の意味を込めて、数滴の香油を塗ることがあったそうです。また、この香油は愛する人が死んだ時、その体に塗るためにも用いられたのです。ところが、この時マリアは持っていたナルドの香油の入った石膏の壺、マタイ・マルコを見ると石膏の壺に入っていたとありますので、この壺をですね、すべて割って、それをイエス様に全部注いだというのです。興味深いことに、マタイとマルコの福音書を見ると、この、 女性は壺を割ってイエス様の頭に注いだとあります。ところでヨハネの福音書ではどうなってますか？足に注いだとあるんです。まあ、こういうですね、食い違いを見ると聖書って面白いんです。間違ってるじゃないかではなくして、だから聖書は面白い。だから私はいつも本当の匂いがするんです。まあ、今日はナルドの匂いですけども、本当の香りが、その聖書の福音書のですね、食い違いのところから帰って、全部が同じだったら、みんなで口裏を合わせていることになります。本当にその出来事を目撃した人たちは、いろんな立場でいろんな思いを持って見たのです。同じ出来事を、いろんな新聞によって取り上げ方が違います。違うからその出来事はなかったんでしょうか？ いえ、本当にあったから。記者の見る目が違ったので、記事によって食い違いあるわけです。ですからそれで全部を総合すると、実際の出来事が立体的により詳しくわかるわけです。じゃあこれはどうでしょうか？頭なんでしょうか？足なんでしょうか？両方だと思います。そもそも、石膏の壺をイエス様のところで割ったんですが、どこで割ったんでしょう？頭に注いだと言うから、石膏の壺を頭の上に持ってきて、トンカチ持ってきて、イエス様の頭の上でガチャーンと割って、石膏の壺のかけらも一緒にイエス様の頭にダダダッとですね、注いだんでしょうか？イエス様、いてててとですね、本当にちょっと困ったことでしょう。やっぱり、石膏の壺を割ったのはイエス様の足元で。割って、そして、それがこぼれ、この広がる前に手ですくって、イエス様の頭にかけたんでしょう。まあ、具体的にそれがどういうふうになっていったのかよくわかりませんけど、それが次第に全身に広がり、足にまで流れていった。まあ、それが300グラムとありますので、どれぐらいの量なのか、まあ、バケツ一杯ぐらいでしたらね、頭にバッとかけたら足までバーッとですね、いきますけども、300グラムってのはどれぐらいなのか、やっぱり見ないとっていうことで、ね。これがちょうど300グラム。まあ、残念ながらこれは、ナルドの香油ではないんですけどもですね、メープルシロップですね。まあ、これでもかけてもいいかなと思うんですけども、ちょっとですね、かけるのは、もったいないので、もったいないので、かけるのはやめますけど、そう。さて、非常に高価な、純粋なナルドのこういう300グラムを、全部です、皆さん。全部イエス様にかけたって言うんです。これは、常識を超える行動です。そしてもう一つ常識を超えているといえば、この時マリアは、人前で、自分の長い髪の毛、ユダヤの人たちはそれをいつも祝えてですね、いるわけですが、それを祝えているのをほどいて、髪をバラバラにして、それで、イエス様の足を拭っているのです。今日の教会学校の時間にある方は、頭にかけて、その髪の毛でずーっと、ハケのようにして足まで、という説もありましたけども、よくわかりませんが。しかし、人前で髪の毛をザンバラにするのは、これは非常に恥ずかしいこと。遊女の姿です。ですから、そんな姿をも、人前で晒している、このマリアの姿は、これも常識外れです。真っ先に、このマリアに不快感を表したのは、このマリアを責めたのは、イスカリオテ・ユダでした。4節5節。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテ・ユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。皆さん、イエス様の12人の弟子の中で、一人だけ都会人がいるんです。それはイスカリオテ・ユダです。他の11人はみんな田舎っぺ。うちなどは都会ですけどね。能登出身の人がいるみたいです。ごめんなさい。うちなども田舎ですけど。 このユダだけがですね、実は洗練された都会人。私なんかは、グッチとか、エルメスとか、ルイ・ヴィトンとか、聞いても、全くその価値はわかりませんし、興味もありません。お金もないんですが、有名ブランドよりも私の方は安ければ良いという口ですから、全く何とも思わないんですが、さすが都会人ユダです。ナルドの香油300グラムと聞くと、それだけで即座にその価値がわかるんです。見てください。なぜこの香油を300デナリに売って、貧しい人々に施さなかったのか、即座に計算できます。価値がわかる人。1デナリは、当時の労働者1日分の賃金と言われてますから、300デナリは300日分の賃金です。ほぼ年収にあたる金額です。私たちの感覚に言えば、300万円ほどと言ったらピンとくるでしょう。300万円。皆さん、これが300万円だとします。この300万円のナルドの行為を惜しげもなくカーンと割って、それをイエス様の足の頭から体中に注いでいるのを見たら、これが300万円だよと分かっていたとしたら、皆さんはどう思われるでしょうか。300万円。やっぱり心の中で計算しません？30万円ぐらいだったら、もったいないけど、しょうがない。でも300万円だったらちょっと目の色が変わりますね。私もそうです。300万円だったら、私の心の中でこんな計算ができるんです。欲しかったノートパソコンまず買いましょう。そして、中古車じゃなくてやっぱり新車が買えますね。新車を買いまして。それから、今若者が持っているという MD プレイヤーというものをですね、手に入れて。そう、前から欲しかった、このマッサージチェアですね。ナショナルのですね、マッサージチェア。通信販売で1キッパで19,800円で買ったんですけど、あれやっぱりダメでした。やっぱりですね、やっぱり2、30万かけたマッサージチェアを買って、そして、それでもまだお金が残るようですから、それで、家内と一緒に、また海外旅行に行って、パッと使って、300万円あったらそれぐらい使えます。ところが皆さん、ユダは牧師と違って立派です。なぜこの香油を300デナリに売って、貧しい人々に施さなかったのか。立派ですよね。本当に立派なご意見です。これは、正論です。正しい意見です。もしもこれが教会総会だったら、マリアはですね、この槍玉に挙げられるでしょうね。マリアが300万円をですね、ドブに捨てたっていうですね、ことが総会で誰かの口に上ります。そうするとですね、誰かが立ち上がって、マリアは聖書学校に入って、やっぱりクリスチャン生活について学ぶべきです。やっぱり私たちの持ち物、体も、またお金も時間もすべて神様のものであって、私たちはそれを管理するものとして預かっているだけですから、それをよく神様に報告できるように管理するクリスチャンスチュワードシップについて学んでくるべきです。とんでもないことです。300万円を、やっぱり正しく神様のために使うべきです。知恵のない、愚かな、そんな使い方は神様に裁かれます。300万円あれば、前年度の不足分も補えて、伝道困難な教会にサポートできるじゃないですか。ああ、そうするとですね、全員が拍手で、ユダ、よく言ってくれた、そうだ、ユダ、あなたが正しい、マリア反省せよ、とですね、そういう雰囲気です。しかし、ヨハネは、このユダの正論、立派な意見の背後に隠されている本音を暴露します。6節。しかしこう言ったのは、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからである。 表向きは非常に立派な正論なんですが、実はその後ろに偽りが隠れていました。ユダにとって今やイエス様よりもお金の方が大切になっていました。使い込んでいたお金の穴埋めということがいつも心にありましたので、そんなところへのマリアの行為です。とっさに300デナリを計算し、ああ、もったいないと心の中で叫んだんですが、あの300万円あれば、この穴埋めをしても余りある。でも、そんな本音を見せるわけにいけませんので、本音を隠すためには、正論でなければ、立派な意見でなければ、隠せないわけです。声高に、自分を正義の味方、弱い者の味方にして、マリアを責めているのです。皆さん、このユダの姿は、一言でありません。このユダの姿は、私の姿。恐ろしいほどに、ここに私たちの姿が描き出されています。人の心に思うことが、やはり、それは姿を変え、また美しく着飾っていますけれども、外に出てくるのです。箴言の23章の7節の文語訳に、祖はその心に思うごとく、その人となりもまた叱ればなり。新改訳では全然違ったようになっているんですが、この文語訳はすごい訳だなと思います。その心に思うごとく、その人となりもまた叱ればなり、そのようだ。心の中で思うことが、その人となりになっていくんだ。すなわち、心でいつも何を考え、何を思っているかが、その人の行動や、その人の言葉や、その人の表情に隠すことができないほど出てくるというのです。特に、いかにも正しい意見、誰も反対できないような立派な意見で誰かを責めたり反対するとき、私たちは実はもっと別の本音の動機を心の中に隠し持っていることがなんと多いでしょうか。ユダの場合はその金が欲しいでした。11章のユダヤの指導者たちのイエス殺害計画は、表向きはこのユダヤを滅びから守ろうという立派な意見でした。しかし本音はイエス憎し、イエス様に対する妬みと憎しみ、自分たちの立場がイエス様によってなくなってくることへの焦りからでした。ヨハネ伝ではこのマリアを責めているのはユダだけのように書かれていますが、マタイ、マルコを見ると他の弟子たちも、いや、その場にいた全員が寄ってたかってマリアを責め立てていることがわかります。ということは、私たちもその場にいたとしたら同じことだったということです。あなたはいかがですか？あなたはそこにいたら、300万円をドブに捨てるようなことを目の前に見たら、それでもあなたはマリアの側に立って、マリアよ、あなたは立派なことをしたと言えるでしょうか。そもそも、私たちはイエス様がこの直後に十字架で死なれるということを知っているんです。でもその場にいた人たちはみんな知らない。思ってもいない。イエス様が今死に向かっている死のもう数日前なのです。そんなことを全然気にかけないで、イエス様は今に王様になる。そしたら私たちは大臣になるなんてことを考えている能天気な彼らです。ただ一人、マリアだけが思い詰めているイエス様の表情に何かを見て取っていたのです。何も知らなかったら、私たちもきっとマリアを責める側に、ああ、もったいないと責める側にいたに違いないのです。しかし、ここでイエス様はマリアを弁護します。7節8節。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。イエス様はいつもマリアを弁護してくださいます。ルカ10章でマルタお姉さんから 責められた時もそうでした。イエス様、この怠け者の妹に何とか言ってください。腰に根が生えたようにあなたの前に座り込んで私だけに仕事をさせているんですよ。私一人がこんなにバタバタと忙しいのに、イエス様、イエス様もイエス様よ、この不公平さを何とも思わないのですかと責めた時、この時もマリアをイエス様は弁護して、マリアは良い方を選んだのだ。今回も弁護して、マタイ・マルコの福音書を見ると、マリアは立派なことをしてくれた。この立派という言葉は、良いこと、美しいこと、魅力あることという意味です。本当に美しい、魅力的なことをマリアはしたのだと、受け入れ、弁護してくれているイエス様。マリアにとってはそうなんです。ユダが何と言おうが、他の弟子たちが何と言おうが、何と思おうと、そんなこと全く気にかけない。イエス様が、それは良いことだよ、と言ってくだされば、評価してくだされば、それでいいのです。星野富弘さんが、筆を口でくわえて、絵を描いています。その絵を、誰が評価してくれなくてもいい、星野さんは言うのです。ただ、お母さんがその口で描いた絵を見たときに、へえーと、言ってくれるだけ、それを良しとしてくださるならば、それで良い。イエス様の評価に私たちの心を本当に向けるものでありたいと思うのです。そして、イエス様はこう弁護しました。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしたのです。欄外の別訳を見ると、葬りの日のためにそうしたのです。ユダヤでは、先ほども言いましたように、死んだ人を墓に葬る際に、その体に香油を塗ること、また香料をですね、本当にたくさん、この塗り込むことが習慣でした。しかし皆さん、イエス様が十字架につけられたのは金曜日でした。午前9時に十字架につけられて、午後3時に息を引き取りました。そして、その金曜日の日没から、ユダヤでは新しい日に、すなわち安息日、土曜日に入ります。そしてこれは特別の安息日でしたので、このような汚れたものを十字架にかけておくわけにいかないし、安息日に、いわんや死体の処理なんかですね、絶対にしてはいけない。ですから、どうしたかっていうと、本当にですね、そそくさと、もう十字架の処刑を早めに終えて、早いこと処刑を終えてイエス様を下ろすと、ただ、ぐるぐる巻きにしたんですけども、香油を塗る時間なかったのです。そのまんま塗る暇もないまま、イエス様をハリマタヤのヨセフの墓に納めました。女たちは一つ大切なことをし残していましたので、安息日が明けるのを今か今かと待っていました。そして、いよいよ安息日が明けて、土曜日の日没があって、週の初めの日になるんですけど、真っ暗ではいけませんので、明け方、まだ暗いうちから女たちを起き出してイエス様のお墓に行ったんです。何を持って行きましたか？香料を持って行ったのです。また油を持って行ったのです。油をイエス様のお体に塗ろうと思って行ったのです。でも、誰もイエス様のお体に油を塗ることはできませんでした。すでにイエス様は復活していたから。ですから、大切なイエス様のお体に油を塗るという、この愛の技は、なんと、処刑の前の、このマリアのことによって済まされていたわけです。マリアだけ。マリアは、ナルドの香油を注ぐとき、葬りのような思いで注いだかどうか、よくわかりません。しかし、マリアの心の中に迫ってくるものがあったのでしょう。今、このイエス様に私のできるすべてのものを注ぎたい。本当にですね、今やらねばいつできる。私がやらねば誰がやる。そんな思いで、マリアは、これまでも何度も何度もイエス様はマリアの家に来ているんですけど、今、私の持っている宝のこのナルドの声を全部イエス様に注がねばならない。そんな強い心の促しを受けて、これをしたのです。そしてそれが、いみじくも、葬りの用意になったわけです。 あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではないからです。その通りでした。ユダも他の弟子たちも、これまでは貧しい人たちにいつも触れていたんです。いくらでも貧しい人たちに愛の技をするチャンスはあったんです。でも、これまでの弟子たちは、貧しい人たちにとても冷淡でした。ヨハネの福音書の9章で私たちは生まれつきの盲人の話を見ましたね。道端に置かれた盲人の乞食です。弟子たちは、この盲人の乞食に愛の技をしましたか？いいえ、逆のことをしました。なんとその男の目の前で、主よ、この男が生まれつき盲人なのは誰の罪のせいですか？本人ですか？両親ですか？その傷口に塩をまぶしつけるような愛のない技を、言葉を吐いている弟子たちの心の中には一かけらも貧しい人たちに対する思いやりがないのです。彼らがいつでも、これまでもいつも貧しい人たちに具体的に愛の技をし続けている人だったら、この言葉も頷けます。でもこれまで何にもしていないのに、突然こんなことを言うから、嘘だっていうことが分かってしまうわけです。急に正しい、立派なことを口にする、そこに偽りが偽善があるわけです。ユダはこの直後に指導者のところに行きます。そしてイエス様を売りつける相談をまとめます。イエス様を売った金額はいくらでした？銀貨30枚です。銀貨30枚。皆さん、デナリも銀貨です。もしかすると、銀貨30枚は30デナリかもしれません。具体的にそれは見分けがつかないんですが、正確にはわかりませんが、300デナリよりもはるかに安い金額であることは間違いありません。イエス様を、すなわち、銀30枚の値打ちとユダは踏んだわけです。銀30枚の値打ちのイエス様に、銀300枚、300万円の香油を注ぐとはあまりにももったいない。これは当然出てくるもったいないという考え方です。そうですよね。銀30枚の人に銀300枚の値打ちのものを注いだら、これはもったいないです。すなわちユダは、イエス様をそのようにしか計算できなかったわけです。さあ、問題は私たちです。私たちにとって、イエス様はどれだけの価値なんでしょうか。どれだけの価値が私たちにとってイエス様はあるお方なんでしょうか。フィリップ・ヤンシーっていうですね、最近次々と本が翻訳されて、日本でもとても読まれている著者がいるんですが、このフィリップ・ヤンシーっていう人の書いた深夜の教会っていう本の中にこんなことが書いてありました。イエスの最も親しい友人の一人であるマリア、経済観念に欠けるという点で、ここでも歴史に名を残すことになってしまった。何しろ彼女は300グラムもの香油をイエスの足元に注いだ。300グラム、なんと1年分の賃金に相当する額の香油である。このとんでもない行為を考えると、私は頭に血が昇ってしまう。30グラムで足りただろうに。イエス様自身も本当に全部の行為を足元にこぼして欲しかったのだろうか。あのユダでさえ、思惑はいろいろあったにせよ、そんなことは全くの浪費だと非難した。床に流れ出したこの高価な行為で多くの貧しい人を助けられたのに、と。そしてヤンシーは、このことから、キルケゴールというですね、以前にも紹介した哲学者の述べた例え話を思い出すとして紹介しています。ある晩、狼藉者がデパートに押し入った。何も盗みはしなかったが、商品の値札を全部取り替えていった。翌朝店員が発見したのは、ダイヤのネックレスに1ドルの値札が付けられ、安い模造品のイヤリングに数千ドルの値札が付けられているといった奇妙な光景だった。買い物客が喜んだのは言うまでもない。そしてキルケゴールは言うのです。福音もそのようなものだ。私たちが当たり前だと思っている価値観を、福音はすべてその根底からひっくり返してしまうのだと。今日私たちもイエス様の前に出て、 私のために命を捨ててくださったイエス様の十字架の前に立たされながら、私たちは、私たちの持っている価値観が、この方の前でひっくり返されるはずではないでしょうか。私たちはどちらの側に立つでしょう。ユダの側でしょうか。マリアの側でしょうか。このイエス様に、私が今できる最善のことは何でしょうか。私がイエス様に対してすべきことは一体何なんでしょうか。そのことを本当に問われながら、主に対する姿勢を今日もう一度新たにしたいのです。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。